はい、K-POP 大学です。いやー、待望というかですね、ついにというか、彼女たちのデビュー時からずっと K-POP 大学は、あの楽曲の素晴らしさで、その楽曲の素晴らしさの根幹っていうのが、それよりブラックアイドピルスン、プロデューサーであるですね、ブラックアイドピルスン兄貴たちがやっていた、TWICE 的な Web 2.0 ポップから、はみ出す形、もっと新しいものを提示しようっていう意思のもとに始めたのがステイシーであり、で、その意思がですね、もう本当に着実に、形になっていって、前作 Run to You がですね、まあ、完全に、Run to You で完全にブレイクして、で、K-POP 大学はそれをことほぐような形で、世界で初のですね、ステイシーの VR チャットワールドを作ったりしましたけれども、そういったもう、ある種さ、じゃあ次何やるんだっていう中での、看板曲、新曲ですよね。Beautiful Monster が、先ほどリリース解禁になりました。もうタイトルだけで、すげえなと、素晴らしいなと、よくこのタイトルにしたなと、で、この楽曲にしたなっていう楽曲になってると思いました。というのはですね、もう見た方もいらっしゃると思いますし、僕も、その、Vlog が上がった時に、うわぁ、なんじゃこりゃっていうことでツイートしましたけれども、今回この Beautiful Monster をリリースにあたっては、リリース前に、一つの Vlog が上がってるんですね。で、それは、ブラックアイドピルスの兄貴たちと、まあメンバーたちの、この Beautiful Monster っていう楽曲に対しての思いというか、この楽曲がどういう意味を、まあ、ステイシーにとってとか、ブラックアイドピルスンというその、まあ、制作者にとってとか。で、それはプラスアルファ、それを発することによって、その先の世界、僕たちがいる世界ですけれども、僕たちにとってどういう意味を持つのかっていうことの Vlog があって、いやー、これどういう楽曲になるんだろうなーという、期待、もちろん、ものすごく期待してるところと、プラス、やっぱね、ちょっとね、不安もあるわけですよね。というのは、制作者側、基本的にステイシーっていうのは、ブラックアイドピルスの兄貴、もう、TWICE の初期の楽曲、まあ、はっきり言って TWICE が今のような、レジェンド的な立場に立ったっていうのは、初期3部作においての、ブラックアイドピルスの兄貴のサウンドプロダクション兄貴だったと思うんですけれども、まあ、それを成し遂げて、だからもう、Web2.0 という領域では、彼らはもう、兄貴たちはもう、ね、やることはないわけですよね。で、それでもまだステイシーっていうそのグループを立ち上げるってことにおいては、ごめんなさい、完璧にその違う世界、新しい世界をこのステイシーで鳴らすんだっていうことなんですよね。で、それがまあ基本的にその K-POP 大学がずっと解釈の、タームとして使っているようにメタバースポップっていうことであり、で、それをもうステイシーはもう本当に IVE とかですねと同じような形で、新しい世代、新しい時代、Web 3.0 におけるポップミュージック、メタバースポップっていうところに、もうめちゃめちゃガーッと突っ込んでいったっていうところがあるんですよね。で、今回ですね、Beautiful Monster をリリースするにあたって、いや、もっとディープなところに俺たちは行くぞと。で、それを受けて、そのメンバーの人たちも、この楽曲の鳴り方というか、この楽曲を歌うにあたっては、ある種今までと違う覚悟がいったみたいな Vlog が上がってたんで、どういう楽曲になるのかなと思ってたんですけど、まあ本当にタイトル通りでしたね。この今話している考察っていうのは、その Beautiful Monster とは何者なのかっていうことについて語る考察を今話してるんですけども、まあ、これはものすごくわかりやすい端的なことで言うと、美女と野獣っていうことなんですね。ビューティー&ザ・ビーストっていうのが、まあ多分、多くの人たちがイメージするものに近い、なんだろうな、映像的イメージであるとか、世界観で、話で言うと、まあ、ビューティー&ザ・ビースト、美女と野獣っていうのがある種のテーマになってる楽曲が、このビューティフルモンスターなんですね。で、それはもう、多くの人たちが、原作である美女と野獣であったりとか、様々な本当にまあ、ディズニーの、映画だけではなくですね、本当に映画史においては、 ビューティー&ザ・ビースト、美女と野獣っていうテーマが、もう繰り返し繰り返し繰り返し映像作品として作られてきたわけですけれども、まあ、その主要なテーマっていうのはもう言うまでもなく、女の子のセクシャリティに対しての目覚めっていうことなんですよね。ここにですね、今回完全に突っ込んでいったっていうところがあるから、事前に、ブラックアイドピリスの兄貴たちが、今回の楽曲はちょっと今までの楽曲と違うよ。で、それを演じる演者たちであるメンバー。ごめんなさい。ちょっと飲み物飲みません。長えな。これまた考察長くなるんで。今までの楽曲とは違うなっていうことを、その Vlog の中で言ってるっていうのは、その、いわゆる美女と野獣的な、その、セクシャリティイッシューの楽曲であるよっていうところが、これまでのステイシーの楽曲と違うところなんですね。まあ、もちろん、Run to You であったりとか、ASAP であるとか、その辺もその、いわゆる、そこまでは結構ですね、恋愛テーマなんですよね。恋愛のテーマっていうところは、ずーっとそのステイシーはあったんですけども、今回のそのビューティフルモンスターっていうのは、いわゆるその恋愛ではなくて、性愛っていうところに移行してるっていう、まあ、ここがすごいところだなっていう、もう今までの楽曲とまあ、一番違うテーマ性の違いだなっていうところなんですよね。で、そういうところでそのビューティフルモンスターっていう形で言うと、多くの人たちは先ほどお伝えしたように、まあ、美女と野獣っていうところを思い浮かべると思うんですけれども、でもですね、実はその映画史においては、いわゆる美女と野獣テーマっていうのは様々なバリエーションを持って、表現されてるんですよね。まあ、それの一番その元になるっていうのが、今2022年なんで、はっきり言って100年近く前、まあ、正確には92年前なんですけれども、キングコングっていう映画がハリウッドで作られました。これが映画が生まれて、もう100-130年経ってるんですけれども、最初に、そのいわゆる美女と野獣的な、テーマを映像というかそのまあそうですね、ポップ表現の中でどう扱うかっていうことの、まあ一番最初の表現だったわけですよね。で、そのキングコングから始まり、もう本当にですね、フランケンシュタインテーマであるとか、様々な形で変装される、いわゆるその、アレンジされるような形、リミックスされるような形で映画史においては、美女と野獣というテーマ、いわゆるその性愛ですよね。この時の性愛っていうのは、この今回のステイシーのビューティフルモンスターの歌詞にも注目してもらいたいんですけども、あの歌詞の中で歌えるのは、あなたはビューティフルモンスターだと。で、その、あなたであるビューティフルモンスターに私はどうやって思いをつなげたらいいんだろうっていうのがその歌詞の世界観の意味なんですよね。でも、ここがその、美女と野獣テーマの面白いところなんですけども、そうやって書かれると、いたいけな少女とか、その美女がいて、で、それに相反するような形で、モンスターっていうような野獣ですよね。ある種その、性欲を自分に向けてくるような、野獣的な、男性的な、キャラクターがいて、それとの関係性の話なんだっていうふうに思うじゃないですか、ぶっちゃけ。でも、このテーマ、いわゆるそのビューティー&ビーストであるとか、このビューティフルモンスターっていうことの、根本的な関係性っていうのはもうそれとは実は全然違うんですよ。ビューティー&ビーストって言った時のビースト、いわゆるモンスターですよね。モンスターっていうのは、そのビューティーである女の子の中に潜む獣性、その野獣っていうのを歌ってるというか、それを、女の子の中には二つあって、その美しいものを求める自分、それと、野蛮な、すべてを破壊するような野蛮な自分っていうのがあるっていうですね、実は、ビューティー&ビースト、美女と野獣、ビューティフルモンスターっていう主題っていうのは、女の子の中にある二面性も あの男の子にはですね、ちょっと考えられないくらいの二面性っていうことを表すために、あのこれまで作られてきたっていうのが、あのビューティフルモンスターっていう言った時の、あのコアな意味性のコアな部分ですよね。コアな部分なんです。で、その映画史において、まあ様々に作られてきたっていう、その一番わかりやすいところで言うと、その美女と野獣っていうふうにお伝えしましたけれども、でも、この百何十年経っている、その映画史において、その、モンスター性とビューティー性、その二つのものが混ざり合って、その女の子の中に、素敵な女の子の中にさえも、その二つが混ざり合っている、実は、女の子っていうのは、女性っていうのこそが、ビューティフルモンスター。見かけにはビューティフルであったり、キュートだったり、可愛いんだけども、その中にあるのはモンスターなんだよって言ってるのを、もう究極の形で表現したっていうのが、あの1970年代に作られた、ミツバチのささやきっていう映画なんですよね。ぜひですね、このミツバチのささやきって映画を見たことがない、あのスピリッツオブビハイブっていうタイトルになってますけども、ミツバチのささやきという映画を見たことがないっていう人はぜひ見てもらいたいんです。今回のビューティフルモンスター、そのいわゆる美女と野獣でも、その美女も野獣も、あの自らの中に取り込んでいるのが、あの女の子の真の姿であって、女の子の真の姿っていうのこそがビューティフルモンスターなんだよっていうことを、まあ、映像的に、まあ、完璧に表現したのが、このミツバチのささやきっていう映画なんですよね。なので、今回そのビューティフルモンスターっていうタイトルになってて、なってるっていうのはもう完全にこの映画をオマージュしているなっていうふうに K-POP 大学は思いました。で、その、これまでのステイシーの楽曲っていうのは、その、まあ、もちろん基本的には恋愛テーマだったんですけど、それは最初にお伝えしたように、まあ、恋愛テーマだったんですよね。で、今回ですね、多分その、なんだろうな、ブラックアイドピースの兄貴は、たちは、これからステイシーは新しいフェーズに入るってことを言った時には、もうこれ恋愛ではなくて、性愛的なテーマも、ある種、自らの楽曲の中に取り込んでいくよってことであり、だからこそのこの、ビューティフルモンスターっていうタイトルなんだなっていうことであり、その歌詞の世界観になってるんだなっていうところでですね。いやー、結構ですね、韓国、本国ですよね。本国のところでは、まあ、これ、ものすごくキワキワなところを言ってる、テーマなので、どこまでそれが直接的に伝わるかわかんないんですけども、これが通ったら結構すごいなと、K-POP 大学は思っています。これまでの売り上げとかですね、これまでのそのメロンチャートでのストリーミングのストリーミングにおいての、成績があるので、今回のビューティフルモンスターも行くとは思うんですけども、果たして、このチャレンジングな、その、なんだろうな、女の子、いわゆるあれですよね、その、ブラックアイドピース兄貴たちっていうのはやっぱり様々なアーティストを、プロデュースしてましたけれども、やっぱりその女の子をどうやってポップミュージックの中で鳴らしていくかっていうことに関して、やっぱり一番成功している人たちだと思うんですよね。で、それが、自らのレーベルで、自らの制作で、自らのプレイヤーを手にして何をやっていくかっていうことに関してにおいては、やっぱりこれまでにやれなかったことっていうところに突っ込みたいんだろうなってのめちゃめちゃわかるんですよね。だから、果たして、その子の、いわゆるその、少女的な恋愛から、ミツバチのささやき的な、ビューティフルモンスター的な性愛に今回シフトしたわけですけども、それが通るか通らないかっていうのはめちゃめちゃチャレンジングなことだと、ブラックアイドピリスの兄貴たちが Vlog で言った通り、めちゃめちゃチャレンジングなことだと K-POP 大学も思っています。ただですね、ただやっぱりそのチャレンジングなビューティフルモンスターを表現するにあたって、 今回のちょっとね、MV はちょっと違うかなと、思っちゃいましたね。いわゆるその、モンスター的、この、いわゆるですね、今回はもう、ビューティー&ビーストなので、もう、ビューティーってところに関してで言うと、今回明らかに、ジャケットのスチールの写真の撮り方とかも、すごく、生々しい撮り方、これまでとは違って、生々しい撮り方になっていたりとかしてるんですよね。で、そっちはめっちゃありなんだけど、じゃあ、ビューティフルモンスターである時の、モンスターの、まあ、ここはですね、ビジュアル的な作り方の話なんで、ブラックアイド・ピルスン兄貴たちはそこまで手が回らないのかなというかですね、もうそこまで手が回らないんだったら、うちがやるよっていうところもあるんですけど、今回ですね、MV がちょっとね、と思うのは、やっぱりそのビューティーに対してのモンスターの、モンスター表現みたいな、ちょっとあれですよね、ASAP みたいな感じで、イラストで出てくるんですけど、それで出しちゃうと、今回のビューティフルモンスターっていう、本当はがっつりですよね。がっつり。いわゆる、なんだろう、K-POP の最近の MV の枠で言うと、オーマイガールのユア様のボンボヤージュに出てきた。まあ、あれもちょっとですね、予算の関係もあるのか、数カットでしか出てこないんですけど、すごいモンスターが出てくるんですよね。ぜひ、そっちの、ユア様のボンボヤージュの MV を見てもらいたいと思うんですけども、まあ、せめて、くらいのモンスター性を MV の中で見せないと、ちょっとね、ちょっとね、今回のチャレンジングなメッセージってのは、MV の中では非常に伝わりにくいと。結構後半ですね。結構後半、作りが甘いんですよ。いや、そうこんな、その甘い作りで MV しちゃダメだろうとかって、映像制作者の K-POP 大学的な立ち位置からすると思うんですけど、いや、まあ、そこのところは抜いても、まあ、抜くとなぁ。いや、ちょっと待ってね。うわぁ。もうね、本当に惜しむらくは、本当に惜しむらくは、その、音的なことであるとかですね、今回アコギのストロークが多いようなんですね、形で。その、いわゆるサビでは本当にブラックアイドピリスの兄貴のような、兄貴的な、本当にとんでもない、低音重視の、とんでもないトラックになってるんですけれども、その A メロ、B メロにおいては、すごく、アコギのストローク、アコギのストロークメインのトラックになったりっていうところもあったりとか、で、まあ、歌詞の世界は言った通り、そういうところで、非常にこれまでの、恋愛から性愛的なことも鳴らすんだよっていうところで、非常に特殊してるんですけども、MV、MV がね、MV もうちょい、まあ、頑張ってほしかった、頑張ってくれる人が周りにいないんだったら、K-POP 大会が作ったっていうところはあるんですけど、いや、本当にチャレンジングな楽曲だと思いますね。チャレンジングな楽曲だと思うので、この楽曲がどういう風に多くの人にリーチしていくのかっていうのがすごく楽しみだと K-POP 大学は思っています。これをお聞きになった方々、どう思われたでしょうか？様々な感想をですね、SNS 経由であったりとか、サイトの記事へのコメントで送っていただけたらと思っています。